ハレルヤ、主を感謝します。あなたの豊かな恵みの中で今日も守られて、この聖日の朝、本当にお一人お一人でご一緒に礼拝を捧げることができますこと、ありがとうございます。私たちの住むこの世界は、現実は本当に辛いことや厳しいこと、本当にたくさんあります。でもそういった中にあって、どうぞ主が用意された素晴らしい御国を仰ぎ見ながら、楽しみに覚えながら、希望を持ちながら、どうぞ互いに励み合っていくことができますように。今日も御言葉を通して、神様の御思いを心に覚えておられます。お聖霊様、どうぞお示しください。はじめに尊いイエス様の御名を通して感謝し、お祈りをいたします。アーメン。今も姉妹のお証しを聞きながら、本当に私たちが教会でみんなで祈る、本当に大きな祝福だなと思いますよね。姉妹も本当にそういう中で一生懸命、その残る3人のお友達に御言葉を伝え、イエス様を語られました。先日ももう一度マタイの福音書の言葉を味わいました。どのような時、どんな中にあっても何を語ろうか、何を語るべきか、それは本当にその時その時神様が示してくださる、教えてくださる。聖霊様がそういうふうにこう私たちにも約束しておいでですので、私たちは本当に勇気を持ってね、信仰を持って、必要な時、必要なところで、示されたところをですね、しっかりと語り明かしをしていきたいと思います。主が全てのことをですね、守り導いてくださいますので、私たちは結果やそういったものをですね、心配する必要はありません。本当に互いのそれぞれの日々の生活のためにも続けてお祈りしていきたいと思います。さあ、それでは今日もですね、テソロニケの手紙を、ご一緒に味わいたく思います。エペソビトへの手紙の一番のキーワードは、鍵の言葉は、教会ということができます。イエス・キリストを信じて救われたクリスチャン、私たちは、目に見えない形でもですね、イエス・キリストの体、つまり教会として、私たちはこう主にあってこう組み合わされています。私たち一人一人はいろんなこう信仰の試練や厳しいところを通るにしても、いつもですね、このキリストの体に属するものとして、神様からいろんな励ましや教えや約束をいただきながら、互いに信仰の道を歩んでいくものであります。先ほどもお話がありましたけれど、本当にこのつい先日もですね、18日3日前に、本当にあんなですね、大変なこう事件が起こりました。まあ、事故というよりもやっぱり事件ですよね。京都のアニメーションの会社に、一人の男が、本当にこう侵入して、ガソリンをですね、40リッターも、灯油缶の2缶もあるんですね。そんな灯油缶いっぱいのですね、ガソリンをまいて放火をしだしました。もう灯油よりもその燃えるその勢いは激しいですし、みるみる間にですね、あっという間にその建物の中に火が回りですね、本当にあの映像で見ましたように、恐ろしい本当にこう火災となりました。34名の方が、現時点でもすでに34名の方が亡くなられた。もうニュースの様子を、ニュースからこういろいろ聞くと、ますますですね、本当にどんなすさまじい大変な恐ろしいですね、ことが起こったのかと、本当に何かこう怒りのような、本当にこう辛い厳しい思いに私たちはさせられます。ニュースによりますと、容疑者は身柄確保された時、まあ、この会社に対するですね、こう激しいこう怒りの言葉、憤りをですね、口にしていたということでありますけれども、私はこうそんなニュースを見ながらですね、まあ、この事件、事故においても、この激しい放火事件においても、背後に一人の人の心の内にあるところの激しい怒りが 憎しみがこのようなこう犯行に及んだんだと、そんなことを思って、恐るべきは、また本当に警戒すべきは人の心、特にその人の人生どころか多くの人にまでですね、巻き込んでしまう、本当にこの人の心、罪の結果、本当に恐ろしいことだと改めて思わされます。このたくさんの34名ものこう死者が出たというこのような放火事件は、平成時代になって初めてだそうですね。まあ、とにかくもう大変なあの事件であります。ご遺族の方々、またたくさんの悲しみの中にある方々に本当に、主の憐れみが慰めがあるようにと祈らずにはおれません。さて、まあ、こんな事件を見ましてもですね、私はこう常々思うことですけれど、何年も前から時々聞く言葉ですが、こう今やですね、こうカオス、まあ、カタカナでカオスというですね、カオスの時代だとこう言われるんですね。カオスというのは、まあ、もともとこうギリシャ語の言葉のようですけれども、訳すとですね、この混沌、物事が本当にもう混ざってしまって、もう、はっきりしない、もうどう考えていいのか、どう受け止めていいのか、整理していいかわからないような、その文字通りこう混沌ですね、まあ、そういう言葉を、そういう意味の言葉でありますけれど、まあ、何年も前からこの言葉を聞いた時に、本当にこう時代は、今の私たちの時代はますます混沌、カオスの時代だということを、本当にこう考えさせられるのですね。まあ、聖書の中でも創世記の一章の一節、神が初めに天と地を創造した、その次の二節のところに、その地の上はですね、地は暴漠として何もなかったと、こう新海の第3版はですね、訳しています。暴漠、また難しい言葉ですけれど、これもまたですね、果てしなく広々としてぼんやりとしている、取り留めのない様、つかみどころのないような、そういう状態の意味を表す言葉だそうですね。今の私たちの時代も、私たち人類はさまざまなこう生活のですね、文明をこう発展させ、そして良いものがたくさん出てきましたけれども、しかしどんなにこう生活の様式やスタイルはですね、整ってきたかも分かりませんけれども、しかし依然として一番問題であるところの人の心の状態は、まさしくカオス、混沌、どんな科学技術をもってしてでも人の心の問題や悩みや、そのような状況をですね、本当に、癒すこと、正すことのできない、本当にこう混沌とした時代だと私はこう感じます。そして何かある旅ごとにですね、もう今までなかったことなかったような、聞いたことのないような、こんなこと初めてというですね、もはやどのようなこの想定もこう超えてしまうほどのですね、そういう意味でもますます何かこう難しい、困難な時代、混沌とした時代、カオス、そういう時代であると私はこう感じました。一言だけではありません。私たち自身の生活の中においても、身の身近なところにおいてもですね、今までなかったようなこと、こんなこと考えられなかったようなことが起こるかと思うのですね。まあ、そういう状況の中にあって、ですから私たちは今日も目の前に開いておりますところの神の言葉、聖書はどう教えているのか、聖書は私たちにどうこれから導こうとしているのか、本当にですね、謙虚な心で、素直な心で、神様の御言葉をしっかりと聞く、学ぶ、読む、心に蓄えるってことが必要であると申されております。エピソビテの手紙の4章は、まあ、そういうですね、この使徒パウロの時代、エピソの地域にあったその教会に対して書かれた手紙でありますけれど、やはりその当時であっても、やっぱり教会の中にさまざまな問題があり、 あるいはまた一人一人の信仰の状態を見ましても、さまざまな問題が起こり、そういう中で聖霊様に導かれて示されて、使徒パウロはこの手紙を書き記しています。しかしその内容は当時のそのエペソのクリスチャンたちにだけ書かれたものではなく、時代を超え、地域を超え、つまり私たちにも語られている神様の言葉であると私はこう考えるのです。ですから今日読んでいますところも、実は私たち自身の問題、課題であると思うのですね。2000年前の使徒パウロの時代の人々にだけ語られている言葉ではなくて、このカオスの時代だからこそ、混沌の時代だからこそ、ますます私たちはどうこれから歩んでいくべきかっていう、私たちに対する神の言葉であると常に考えることができます。エピソードの4章は、距離的な内容から終わって、さらにこう実際的な具体的なクリスチャンとしてのですね、キリストの弟子として、またキリストの体の一部分一部分として、私たちはどのようなこう歩みをしていければいいか、そういったことが書かれてある内容です。もう先週もその前の時も前回もその内容についてご一緒に味わいました。今日は4章の29節でしたか、その後半の部分だけしか見せてませんけれども、むしろこの4章で言われていることは、イエス・キリストを信じた私たち、新しく生まれた、新しくされたものだということですけれど、新しくされたものにふさわしい私たちの振る舞いや日々の歩き方、具体的なことはですね、このレジュメでも少し書かせていただきましたように、一つはこう偽りを捨てるということを4章の25節に書いてありますですね。私たちは本当に真実でありたい、語る言葉にもですね、裏があったり、またその本音と建前を上手に使い分けるということではなく、もちろん語ることに知恵が必要ですから、いつでも何でも言ってもいいというわけではないんですよけれども、でも偽りを言うのではない、本当にありのままを私たちは本当にその時その時にふさわしく主が導かれるように、私たちは真実であるべきことがこう書かれてあります。あるいはまた26節のところでは、ついこの間も読みさせていただいたことですけれども、怒っても罪を犯さない、6秒ルール、そんなことも私教えられたことをお明かししましたけれど、私も本当に6秒ルール、もう先週もそんなことを思いながら、時々思い出しながらですね、まあなんとか、罪を犯さずにですね、そんな怒る場面もありませんでしたけれども、いろいろ選挙のいろんな様子を聞きながらもね、あれおかしいなとこういろいろ、まあ、怒るほどまではないんですけれども、まあ、いろいろ感じは持ちましたけれど、まあ、それでも6秒ルールで、罪を犯さないようにと、まあ、本当にお祈りするようにこう心がけてきてましたけれど、まあ、そんなことなどでですね、怒り、まあ、先ほど申しましたように本当にあの事件も、背後にやはりこの怒りはあったんでしょうけれども、でもあそこまでやるかっていうことですよね。本当に怒りというのは早い段階でうまくコントロールしなければ、もう坂を転げ落ちる雪だるまのように、ますますもう誰も止めることのできない、自分でもブレーキの効かないような、そういうものになりやすいものだからこそ、聖書は、怒ることがあっても罪を犯してはなりません、日が暮れるまでにその日のうちに解決しよう、憤りをとにかく、いい方向へとやっていこう、何かこう喧嘩やら何かがあってもです、争いがあってもですね、その日のうちに、何とかこう和解して一緒に祈れるように、まあ、そういうこう具体的なことですね。あるいはまた28節のところを見ますと、盗んではいけない、主から与えられたものを本当に感謝してしっかりそれを管理すること、まあ確かに、自分にないものはですね、あいいな欲しいな、そういう気持ちは誰にも持ちますけれどね、まあ、それ自体は悪くはないんでしょうけれど、しかしそこがもうちょっとこう変にこういきますとですね、妬みやひがみがですね、だんだんだんだんエスカレートしてしまいますと、 本当にこの良くないこう罪を犯してしまうわけですので、ましてや盗んではいけないということも、まあ、そんなことももう一度、いろんな御言葉を通しても思わされます。またそれから、29節のところでは悪い言葉を一切口から出さない。本当に難しいことですけれど、私たちのこの口も言葉もですね、神様からの助けをいただかなければ、聖霊様に本当に守っていただかなければ、私たちの口の番をですねしていただかなければ、ついついこうよからぬことや変なことをね、まあ、腹にあるんでどうしても出てしまいやすいんですけれども、まず腹の部分からもですね、本当に主の前に助けていただいて、悪い言葉を口に出さないように、むしろ、人をですねこう本当に、励ますところの、助けるところの、そのようなですね聞く人に、恵みを与えるような、そのような言葉を、また人の役を、人の徳を養うのに役立つ良い言葉、まあ、案外こうそんな難しいものではなくて、基本的なありがとうとか、どういたしましてとか、まあ、なんかそういうね本当に心からの、気持ちでしょうか、まあ、そういう言葉をとにかく出すように、これも練習ですね。失敗はいっぱいありますけれども、本当に主の助けをいただきながら、やっていきたいと思います。ついついですねその辺、神様の助けをいただかないと、31節にあるような無慈悲や憤りや怒りや叫びやそしりなど、こういうことにこう発展してしまいやすいものですよね。そしりっていう言葉がありました。辞書を調べましたら、他人のことを悪く言う、まあそういう言葉ね、なるほど、本当に、その人のことをですねこう必要以上に何かこう悪く言ってしまうとなると、やっぱそしりでしょうか、本当に注意したいものであります。そういったものを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。そしてこの32節には、互いに親切にし心優しい人となり、神がキリストイエスにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合う、これら一つのことが実はイエスキリストにあって新しい人を着る、また新しい人を着せられたもののあり方だというのだ。読みながら、またこの御言葉を取り付けをさせていただきながら、正直なところ私にとっては非常に高いハードルですね。自分の努力や自分の決心や自分の頑張りではできっこないそうなんです。ただただ私たちを愛してくださる、そしてイエスキリストを信じる者のうちに宿ってくださる聖霊様にお助けをいただかなければ、その万分の一も行うことはできません。祈る心が必要ですよね。主を助けてください、愛をください、悪い心を本当に許してください、そして新しい神様の愛の心をどうぞ与えてください。そのように本当にいつもいつも祈らなければならないことであります。話は変わりますけれども、今日私は2つのこの歌をですね、賛美をご紹介したいと思います。一つはですね、明日はどんな日か、タイトルはですね、明日を守る、イエス様が明日を守られるという、そういうタイトルでしたかね。今年も10月の、去年キャンセルになりました森ゆりさんのコンサートですね、いよいよもう今年の10月の13日に日付がほぼ決まりまして、今準備をしておりますけれど、いつもあの森ゆりさんのコンサートの時によく歌われる歌ですので、あるいは皆さんご存知かと思うんですよね。こんな歌ですね。明日はどんな日か私は知らない、晴れか嵐か曇りになるか、まあ、本当にね、今日は梅雨空ですけれど、こういう天気だけではない、時々何か難しい問題や本当にどうしたもんだろうかというような、そういうことが知った時、私たちは明日どんな日になるか本当に心配しますよね。時々この歌を思い出しましてね、口ずさむんですけれど、まあ、しかしその後半はですね、 私は明日を心配しない、イエスが私を守られるから、折り返しは明日は私にはわからないけど明日を守られるイエスがおられる、まあ、このあたりでこう私はもういつも慰められるのでこの歌を思い出すんですね。先ほど申しましたように私たちの時代はますますカオスですよね。混沌とした時代、こんなこと聞いたことがない、こんなことあったことがない、本当にそういうようなことがこれからもますます起こりうる、そういう時代だと私は思います。世の中だけでなくてもそれぞれ自分自身の人生の中においてもですね、私何十年生きているけど今まで経験したことのないようなこんな辛い思い、こんな辛い病気、本当にそういうことを考えたときに私は本当に時々こういうですね、明日はどんな日か私は知らない、この歌をもう一度思い出しながら自分一人で口ずさみながらこの歌詞の中に込められた、でもどんなことがあっても私は明日は心配しません、イエス様は共にいてくださるから大丈夫だ、この歌のメッセージにですね励まされているんですよね。私たちイエス・キリストを信じたクリスチャンは罪を言い表して本当にイエス・キリストをですね心の内にお迎えし、その尊い十字架の愛でキリストにある新しい人を着せられたものなんですね。私たち自身のうちには本当にちょっとした罪や誘惑に対してですね打ち勝つ力もないような弱くて愚かで本当にどうしようもないような私たちですけれど、でもイエス様にあって罪を許された私たちはイエス・キリスト、イエス様の素晴らしいですね愛と知恵と力に満ちた衣を着せられて新しい人として歩むことができます。クリスチャンはそういう人ですよね。しかしクリスチャンだってやっぱり時々辛いところを通るでしょう。未だ経験したことのないような厳しい試練や時には病気やいろんなことを誰もが通るんではないですか。しかしながら私は今日ですねいくつかの御言葉で本当にもう一度神様のお約束をお互い確信したいんです。一つは、今週の今日の御言葉ともさせていただいたこのコリント人への手紙の第2の5章の17節のお言葉です。読みします。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。英語の訳はですねニュークリエーション、まあ、クリエイターっていうなんかお店もありますし身近な言葉ですけれど、メイク、作るのではなくて無から有を生じするそのクリエイト、私たちがイエス・キリストにあって未だかつて自分には何もなかったものが本当にイエス様にある新しい命をいただいて約束をいただいて神様からの本当に取りなしをいただきながらそして生かされているそういう新しい人に私たちは作られたもの、自分で頑張ってなったんじゃなくてイエス様にあって作られたもの、新しい衣をですね人に着せられてこんなものですけれど神の前に罪なしとされこんな私たちですけれどあなたも私の子です、我が子よと親しく私たちをですね本当に呼んでくださる、招いてくださる、導いてくださる、そういう私たち一人一人です。そして古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました。イエス様を信じるクリスチャンの兄弟姉妹たちはもう何十回何百回と読んで聞いてこられた言葉でしょうけども、今日もでももう一度この御言葉のですね意味するところをお互い思い起こしたいのです。それは古いものはもう過ぎ去ったということですね。私いろいろ御言葉を味わいたいのでいろんな訳を読みますけれども確認するんですけど、英語の一つの訳にはですね All things have passed away と書いてあるんですね。 Pass away、 Past には通り過ぎる、 Away というのは遠く行ってしまう、もう手の届かないぐらいにもう過去のものとなってしまう。古い私たちの失敗も私たちの悪い習慣も自分でもどうしてもできないような私たちの愚かさや弱さも過去の失敗も過ちも 時には悲しい、本当に思い出すとつらい過去の出来事も、もう今でもまだトラウマで苦しんでいるかもしれない、そういったことも、古いものはみんな過去に、遠くにですね、パスアウェイ、もう過ぎ去った、パスアウェイですから完了形ですよね、今はもうないということです。そこからもう遠くバイバイ、おさらばしたんだということです。そして今私たちは全てが新しくなりました。全てが新しくなりました。もう体は全然変わりませんけれど、まだまだ昔と同じような姿形かも分かりませんけれど、でも私たちの魂は、神様の前にある私たちの存在は、もはや古い私ではない。イエス様を信じる前の過去のですね、本当にどうしようもない、そんな自分ではもうそれはみんな過ぎてしまって、今は私たちはイエス・キリストにある新しい私、新しい自分、神様が愛して私たちのために本当に取り成しておって期待されているところの、そういうものなんですね。時々人は、私たちは誰かと比較しますよね。と言ってもね、あの人より、あの人素晴らしい賜物があるし、こんな素晴らしいし、私なんぞ何にもできないし、自分に何も取りもないし、私なんて本当にどうしようもない、本当ですか、本当そうですか、とんでもない。イエス・キリストは私たちを愛して、私たちの弱さも、私たちの賭けも、私たちの過去がどんなであっても、そんなことも全部ひっくるめて受け止めていただいて、尊い十字架のイエス・キリストの死を通してですね、一切の過ち、罪、汚れは全部帳消しに、まっさらに、もう全くですね、もう初期設定みたいに戻すかのようにね、本当に私たちは新しくされて、そして新しい歩みを始めることができたので、イエス様を信じて本当に良かったと思います。もしイエス・キリストを信じてなかったら、自分の過去の、あの時こうしたでしょう、お前忘れてるかもわからんのに、あんなこともあった、こんなこともあんなこともあった、そんなこと私を目の前に出されたら、もう本当にここに立つことなんて到底できないものです。小さな愚かな弱いものも、失敗や本当に反省のいっぱい多いものも、イエス様の十字架の血潮のゆえに、尊い死のゆえに、私たちが罪を言い表したとき、それらのものはみんな過ぎ去って、もうみんなその過去のこと、まあもちろん反省はしていかなきゃいけないと思うんで、あの時こういうことやったからこうだったという、そういう反省だとか教訓はですね、忘れてはならないことですけれども、でも全ての私たちの罪や過去の咎や、そういったことに対する神様のお咎めは一切もなく、私たちは新しい作られたものとして再出発をさせられた、することができた、そういう私たち一人一人ですね。今日もイエス・キリストにあって、私たちは新しく作られたものであること、そして古いものは過ぎ去って、全てを新しくされた私、お一人お一人であるということを、今日もう一度感謝とともに覚えたいと思うので、ですからもちろんこれからもですね、失敗や過ち起こりうることだし、やることが変わったと思うのです。でもイエス様によって新しいスタートをさせられた、させていただいた私たちですから、本当にこの方に信頼しながら、これからも歩んでいきたいのだ。時代は、私たちの人生は混沌だと思います。今まで経験したことのないような厳しい試練が、ひょっとしたら明日来るかもしれません。来週本当にもう私たちの人生が打ちのめされるぐらい、足元をさられるような、どんな試練が来るかもしれません。しかしどんなですね、未来が混沌であったとしても、私たちはイエス・キリストの愛で守られ、生かされ、導かれている一人一人、私だということを私たちは覚えたいので、もう一つのこう歌を私は今日お明かしたいと思うのだ。それはこのリビングプレイズの254番に、その主は道をという歌です。ちょっとこれ難しいのでね、 読書するちょっと自信がないのでまた何かの機会にさせていただきたいんですが、でもとってもいい紙なんですね。詩は道を日々作られる、ドン・モーエンとかいうね、アメリカ のゴスペルの歌手が歌って歌ったと思うんです。 YouTube で聴きながら本当にもうなんかこう涙が出そうになったり出そうでなかったり、でも心の中にはいつもね本当にね慰められるんです。それはイザヤ書のですね43章の、18節19節の言葉を元にした歌なんですね。イザヤ書の48章の18節、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、まあ、文脈的には出エジプトの出来事をもう忘れてよいということですけれど、私たちの人生においても過去のですね失敗や過ちやもう本当に恥ずかしくなるような私たちの愚かな在り方、トラウマになっているような過去のつらかったこと、でもそんなことをもう考えなくていいよ、振り返らなくていいよ、なくていいよ。19節では、見よ、私は新しいことをする、天地万物と作られた誠の神イエス・キリスト、聖霊なる神様、三つにして一つにいましたもお方は、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はもうそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。この私は荒野に道を、荒れ地に川を設けるというこのところあたりをですねこう歌詞にしたこの賛美、主は道を日々作られる、で何もないように思える時でも主はご自身の御手で私たちを支えてくださる、そして新しい明日へ主は道を作られる、天と地が滅び捨てても主の御言葉を滅びず荒野に道を、砂漠に川を今日も作られる。私はつい昨日はですねこの御言葉英語の訳をこうもうちょっと見ましたらですね、また新しい発見でした。神様がおっしゃいます、私は荒野に道を設ける、荒れ地に川を設ける。この荒れ地っていうのはですね、ロード、一つの道ですよね。たくさん道があるわけではない、一つの唯一の道を私はあのために用意しています。すぐ思い起こしたことはヨハネの14章の6節ですが、私が道であり真理であり命です、イエス・キリストこそ私たちを一番最善にですね祝福に導いてくださる唯一の道、これ以外にはないのですね。日本語の訳ではなかなかこう数字の概念が出てきませんけれども、こう他の言葉を見ますといろいろ発見がありますね。今日昨日もそんなんで、私は荒野に、つまり何にもないような本当に希望も勇気も前に進む元気もなくなるようなそういう現実の中にあっても、私は一つの道をあなたのために用意しています。イザヤ書の30章のところに、これが道だ、これに進め、あなたはどのような困難を行くにも、あなたはあなたの耳の後ろからこれが道だ、これに進めという声を聞く、そういうお言葉がありますけれど、本当に私たちはその神様の聖霊様の御声を心に感じながらその一つの道を歩んでいくことができます。また荒れ地に川を設ける、川は今度複数ですね、リバーズと書いてますので、だから一本ではない、たくさんの水があって、もう本当に私たちの目の前は多くの水の豊かな本当に潤ったそのような平原にこの荒れ地が変えられるという約束ですね。明日はどんな日か分かりませんけれど、晴れかなしか曇りになるか、本当にそれ考えたら心配ですけれど、でも主は私たちの目の前をですね、たとえ荒れ地荒野であっても一つの唯一の道を示し、そしてそこを本当に豊かなですね、この乾ききた地ではなくて豊かな水を潤す、本当に称えるそのような知恵と私たちを導いてくださるということだ。コリントの第一の手紙の2章の9節でしたか、 あなたの目が聞いたこともないもの、あなたの目が見たこともないの、ないもの、神が、あなたの心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために用意されたものは皆そういうものだという御言葉があります。私も昨日もう一度その御言葉を味わいながらですね、予想もしなかったような、思いもよらなかったような神様は素晴らしい良きものを私たちの前に用意してくださっているんですね。ですから失望したらいけない。本当に神様の言葉に励まされて、このお約束をしっかり心に飲みながら、私たちは古い自分を、過去をですね、そういったものを本当に脱ぎ捨てて、イエス・キリストという新しい衣に着せられたものとして、これからも歩んでいきたいと思います。それは一人一人だけではないような気がします。教会にとっても同じかと私はこう最近思わされているんですね。この間も月次会でもご報告し、皆さん方にもお祈りいただいておりますけれど、私たちのこの近くのですね、塩ビの東海地区の教会でも森先生が発して辞職されたり、また鹿島先生も教会離れることがもう決まったり、またそれ以外の教会もですね、いろいろと本当に今牧先生をどこから迎えるのか、どうしたらいいのか、本当に来ていただけるのか、そういう方がどこにいらっしゃるのか、本当に考えるとですね、混沌ですよね。今まで考えてきたのやり方や考え方では虫が開かれないと私は思いました。古いものを過ぎ去って、過去はどうであっても、私は過去の原則や過去のルール、そんなことを聞いたことありません、先生そんなことは前例がありませんと、そういうことで片付けるのではなくて、もう一度主の前にお祈りしながら、主が私たちのために用意してくださった道はどういう道ですか、どういう可能性ですか、本当に神の前にへり下ってお祈りしていかなければならないと思うんですね。柔らかい心で、また素直な心で、でも神様は必ずですね、私たちのこれからの道を、個人においても、ご家庭においても、あるいはまた職場においても、そして教会においても、神様は新しい道を用意してくださる。そのことをですね、今日私たちを覚えながら歩んでいきたいと思います。私たちはもう古いものに執着して、古い習慣や古い考え、過去の前例や過去のなんかそういうことにね、縛られていくのではなく、もちろん大事なことは大事ですから、ね、しっかり守らなければならないことはありますけれども、しかしその時代の流れの中で、本当に、柔らかな本当に心、思い、考えというものも大切かなと、そんなふうに思います。私の知っている親しいある釣りの名人とは言えるような、すごく上手な、ね、先生いらっしゃるんですけども、一二度ご一緒に釣りをさせていただきました。その手の内をこういろいろ踏みさせてながら、もう一生懸命ね、だから上手に釣れるんだなとこう思いました。だいたい考えが柔らかいですね。この間はこうだったから、今年も今日もあの仕掛けでいくとか、そんなことじゃなくて、その日のお天気を見ながら、その日の雲の流れやこの川の潮目を見ながらですね、よし、これはこれでいこう、なるほど、本当に私はその日一匹も釣れませんでしたけど、見事にね、これぐらいの大きなこうチームを釣られてね、おお、さすがと思ったんですよね。神様の前に本当に柔らかな心で、その折その折に示される知恵、力があります。そういう、こう心の柔らかさを持ちながら、本当に私たちは過去の自分の成功例や、過去の自分自身の何か自慢やプライドや、そういったものは本当にもう捨ててですね、新しいキリストにあるものとして、新しい心で今の置かれた状況を祈りながら、神様に知恵と助けを、道を求めていくものでありたいと願っております。それにつけても本当に嬉しいことですよね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。 もう一切の罪とがから私たちは解放されて、裁きから解放されて、イエス・キリストにある新しいものとして、新しくこれからの道を歩んでいきたいと思います。個人においても、それこそね、お仕事やご家庭や、あといろんなことで悩み問題がたくさん誰もがありますけれど、どうぞ今日のお言葉を神様からのお約束と受け止めていただいて、これからも祈りつつ歩んでいきたいと、これから祝福をお祈りしております。はい、祈りさせていただきます。天の父様、ありがとうございます。本当に明日の日はどんな日か、私たちには分かりません。時々難しい問題に直面すると、本当にどうなるんだろうか、どうなってしまうんだろうか、本当にもう、死の前にただただ、媚びを垂れるものであります。しかしながら、明日はどんなふうになるか分かりませんけれども、確かなことは、明日を守られる、明日は導かれるイエス・キリストが私たちと共にいてくださること、主に愛されて、主のお約束をいただいて、御言葉からいっぱい励ましをいただいて、元気をいただいて、今日も生かされている私たち、ありがとうございます。どうか続けて御言葉に信頼し、聖霊様にお助けをいただきながら、これからも互いにまた祈りながら、主の用意された道を本当に選び取って進んでまいりたく願います。神様、どうぞ一人一人、私たち一人一人を守ってください。助けてください。お願いします。お言葉、お約束を本当にありがとうございます。御言葉で勇気が与えられ、希望が与えられております。本当に主を感謝します。主イエスキリストの御名を通して心からお祈りいたします。アーメン。